くポッドキャスト始まります。
2020年3月27日タックポッドキャスト2第88回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日は3月の27日ですね。25日からいよいよアップルの新しい製品が発売されています。皆さん買いましたか？私もねちょっと欲しいんですけど、でもエアーはとりあえずまだいいかな。iPad Pro 欲しいなというところをですね、ちょっとこれを内容をお話していきましょう。いろいろと記事見とったんですけど、一番わかりやすいのはフリックの村上拓太さんの記事がわかりやすかったので読んでいきたいと思います。 Apple 2020春怒涛の新製品を深読みする iPad Pro MacBook Air Mac Mini。2020年の3月18日夜、アップルは怒涛のように大量の新製品を発表したと書いています。新型コロナウイルスの対策、これ対策とは言ってないんですけどね、先週も言いましたように。13日に WWDC2020 はオンラインで行うこと。そして中華圏以外の500店舗のアップルストアを休業しますと。いつも強気なアップルにしてはネガティブな記事があったというふうに言われてるんですが、その後ですね、ほとんどの人がアップルストアが休業になったので、新製品これ出る出るって噂やったけど先送りだったよなというふうに思ってたと思うんですね。はい。ところがどっこいですね、出たわけですよ。3月18日の夜に、19日の朝、私びっくりしましたよ。いつものように早寝しとったからですね、おおっていう感じですよ。今回発表されたのは iPad Pro の新しいの第4世代ですかね。それに MacBook Air、 そして MacBook Mini が大きなデバイスですね。はい。全てこれは2018年の10月に全モデルが発表されているんですけれども、それ以来はだからモデルチェンジだということです。1年半近く経ってたんで、まあそろそろかなというふうに思ってたんですよね。で、拓太さんの記事によると、今までは1ドル112円設定で日本での価格が設定されていたんですが、今回は1ドルが103円から106円に設定されましたので、かなり安くなってるように思います。ストレージに至ってはだいたい同じ価格なので2倍になってますから、市場価格自体が安くなってるというのも大きいんだと思うんですよね。まあ、一応ですね、ほとんどのモデルで US の値段は変わっていないということなんですね。 MacBook Air は登場した時の1199ドルだから、液晶のアガラスが変更になった時の2019年に100ドルほど安くなったんですけれども、まあまあ製造コストが下がってるというところですね。ちなみに MacBook Air は2018年の発売当初の一番安いのが134,800円で、2019年のマイナーチェンジの時に119,800円ですね。今回が104,800円って3万円下がってるんですよね。はい。だからどんどん MacBook Air は下がってるということなんでしょうね。まあでも、まあ前のね11インチっていう小さいのがあって、誰も11インチずっと使ってましたけれども、まあ、13インチになってからこの値段設定だったということなんでしょうね。円高のおかげでこのようになってるということですね。輸出業の人は大変ですけれども、こうやって我々、ね、消費者が買うのには安くなってると。まあ MacBook のいろんなシリーズありますけれども、一番安いモデルとの役目ですね、まあ、MacBook Pro との関係などいろいろあるんですけれども、そういう容量が 128GB から2頃に増えて、この価格設定というのは親切だと思いますよね。はい、ありがたいです。で、アカデミック割だとですね、93,800円からで10万円切るということですから、これも大きいですよね。で、木澤さんがですね、ウッドスリームのデジタル生活の木澤さんが言ってたように、キーボードはシザーキーボードになりました。で、前はもともとシザーキーボードやったんですけど、薄さの問題から、まあ、バタフライにしてですね、でバタフライがものすごい不評だったということで、またシザーキーボードになったということなんですけれども、まあまあだが回帰したということですね。タクタさんの記事では、このフリックの記事ではバックトゥーシザーキーボードって書いてありますから、まさにその通りだったと思います。まあただしですね、厚みはちょっとだけ増えています。ちょっとほんのちょっとですよ。で、重さもちょっとだけ増えてるというところなんですね。これが MacBook Air のお話で、 iPad Pro が出てきましたね。 iPad Pro がもうね、 MacBook Air の位置づけも変わってきてるし、 iPad Pro 出てもうこれもほとんどパソコンというふうに言われてますよね。まあ、どうしてもですね、 OS が iPadOS ですんで MacOS じゃないんで、そういうところでですねちょっと違いはあるんですけれども、もう iPad だけで十分ですね。ガジェタッチのゆずきさんとかそう本当に言ってますよね。ガジェタッチのゆずきさん、 Apple Clip のゆずきさんの方がいいんでしょうか、おっしゃってましてね、 iPad Pro だけでほとんどできますよと言われてますが、本当にそうなってきたと思いますよね。さらにはですね、スペックも A12Z のボニックですね、これに CPU がなりましたんで、まあ、CPU というか心臓がそうなりましたんでですね、これでもう完全にパソコンを凌駕しますよ。これね本当に MacBook Air 上じゃないかというぐらいのところなんですよね。さらにはですね、 iPad Pro 今までも純正のキーボードがあったと思うんですけれども、今回マジックキーボードという名前で私が持っている第3世代の iPad Pro にも使えるらしいんですけれども、入力デバイスとしてポインティングデバイスですね、トラックパッドが用意されたと、キーボードのところにトラックパッドがついてるんですね。でこれ横から見るとですね、 iMac みたいにディスプレイ部が浮いてるんですよね。すごいと思いますよね。 Air はですからパソコンが必要なしと、そして iPad はパソコンじゃなくって持ち運んでいろんなことができる人ということなんだと思いますね。まあ、iPadOS も 13.4 になるし、まあ、14も WWDC で発表されるはずですからね、秋にはリリースだと思いますんでね、すごい楽しみなんですよね。まあどうなんでしょうね。でもこの iPad Pro ですね、結構ええ値段することはええ値段するんですよね。しかもこの新しいマジックキーボードというのは3万円くらいするわけですから、もうお値段も高いし、組み合わせ方によって私もちょっと見てみたんですけど、 MacBook Air の方が安いですし、皆さんはさどっちを選ばれるんですかね。GPU の性能もですね、いや上がってまして、 6K ディスプレイ接続可能になったんですね。外付けのですね USB-C と同じタイプの形の 3V3 のところからですね出力できるようになりました。はい、そういえばあれですね、サンダーボルト3のベルキンの外付けのやつ出ましたね。あれ欲しいな。でも高いですね、4万ちょっとするんですけどね。いやそういうのとか考えると無限の組み合わせですね、このエアーと。あ、今の私の MacBook Pro よりもこのエアーの方がいいんじゃないかとか思い出してきたな。持ち運びもいいし、いやあかん、ちょっとねこれ考えなあかんですね。欲しい病出てるんですね。まあ、ちょっとね後でねニュースのコーナーでも言いますけど、私 AirPods Pro 買っちゃったんですよ、いろんな事情からですね。千葉さんとある企みをするために AirPods Pro 買ってしまったんで、はい、私1月に AirPods 買ってますからね。前の初代 AirPods の電池が切れそうになって、プロなんかいらんな、 AirPods 買おうかと思って AirPods 買ったくせに、やっぱり AirPods Pro が欲しくなって買ってますんでね、ちょっと最近ちょっと衝動買いしすぎなんで、ちょっと気をつけないといけないなと思ってるんですが、いやーもう iPad Pro も欲しいな、はぁ、ちょっと考えてみたいと思います。皆さんこの新しいシリーズですね、まさかここで出ると思わなかったタイミングで出たんでですね、ダイドもすごい楽しみです。まあね、今のところね、Apple 新サービスが閉まってますんで、25日の発売以降も実機は触れてないんですけれども、これがね、実機が見れるようになったらですね、あ、そうか、でも、ヨドバシの Apple ショップとか行ったら見れるんか。ビッグカメラ、ナンバのビッグカメラか、ナンバのエディオンでも見てもいいな。ちょっと行ってみようかな。はい。ちょっとそっち考えてませんでした。そういうわけでですね、今回3月の18日に、発表されました iPad Pro に MacBook Air、 あとは新しい Mac Mini、 皆さんもこの素晴らしい製品に触れてみればですね、私みたいに欲しくなるんじゃないかと思います。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年3月17日16時19分にリツイートした記事です。 IIJ eSIM の正式サービス開始、月額150円、1ギガあたり300円からチャージ可能、 IT メディアニュースからの記事です。ライドもメイン回線使っております。インターネットイニシアティブ IIJ は3月の17日に eSIM に対応した個人データ向けデータ通信の正式サービス IIJ ミオ eSIM サービスデータプランゼロを19日からやりますというふうに発表して、現在もうリリースされています。これは eSIM をですね、 eSIM という物理 SIM ではない SIM を使って
大手キャリアの回線と端末の種類によっては併用できますので、必要に応じてデータを1ギガ単位で追加できるというサービスで、上限は月が10ギガまでというふうになっています。で、 eSIM ってこれ何やねんという話ですけれども、 eSIM っていうのは SIM カード、物理的なカードを差し替えずに電話番号やデータ通信の情報を設定できる組み込み型の SIM カードです。以前うちの番組でもヒロ岩尾さんがヨーロッパに iPad、eSIM 内蔵の iPad を持って行って使えますよっていうようなことをやってくれたような、あの eSIM ですね。我々が使っております、私なんか使っております iPhone シリーズでも XS とか XR とか11とか11 Pro でもですね、この eSIM というのは対応しています。中国で発売している iPhone で2枚 SIM が入るというやつがありますけれども、日本で発売されているのは1枚は物理 SIM で1枚は eSIM が使えますというものなんですね。で、左のところにドコモとか書いてあるところありますよね。あそこに2つの会社名が出ると、だからドコモと IIJ とか出るようにできるんですよね。この IIJ のサービスは申し込み後ですね、バーコードが発行されますので、それを eSIM 対応のスマートフォンで読み取って通信用のプロファイルをダウンロードするとデータ送信が使えるんですよと。はい、これ iPhone XS なんかで言われると分かりやすいんですが、横に入ってる SIM のお皿には1枚 SIM がある。そこに例えばドコモの SIM を入れて大容量プランをね、最初から契約してはええんですけど、その大容量なんか使わないよという人、例えば3ギガとか5ギガとかのプランとかでやっている人がさあなくなりましたと、データ容量がという時に、基本的に大手キャリアは今のところ3キャリアですね、ドコモ、au、ソフトバンクともに1ギガの追加料金が1000円取ってるはずなんですよね。それを考えればこの IIJ ミオの eSIM の場合は月額の基本料金150円かかるんですけれども、1ギガプラスした時に300円足しても450円です。結構私はいいと思いますね、このサービスはね。私が今契約してですね、あと届くのを待っている楽天モバイルも実はこれ eSIM に対応しとって、楽天ミニなんかも完全に eSIM のみの端末になってます。小さい代わりに SIM が入らないと、そんな感じの話になってますので、今の流れとしてはやっぱり eSIM は便利なんだなということですね。これ旅行者とかの人も海外行った時にですね、物理 SIM はドコモの入れたまま、例えば向こうのデータの eSIM を読み取ってですね、読み取ってプロファイル書き込んでeSIM 使ってデータだけはそれでできるということもできますので結構便利です。もともとのサービスで去年の7月から月額1520円の6ギガサービスというのはベータ版でやってたんですね。これ eSIM のベータサービス、うちの番組でもこれ紹介したと思うんですけれども、これだとまあ容量が大きいということで、これをメインでやるというのはいいんですけれども、追加としては使いにくいしということなので、月額料金がなんと10分の1ぐらい、その代わりプランには最初から無料容量はなくって足していく形でやると。最初の1ギガは300円、それ以降の2ギガ以降は450円で最高10ギガまで使えますと。で、繰り越しはないんですよね、これ残念ながらですね。で、まあその10ギガまで買い足していってもええし、まあ、例えば2ギガしか買わなくてもいいんですけど、それでもうその上限を超えたら遅くなって通信できるの、そんなもありません。もう完全に通信ができなくなってしまうということなんですね。割り切って使えばお得なサービスじゃないんですかね。そのプラスして使う、プラスして1ギガ1000円払うぐらいだったらこの方が安いということですよね。だから今の契約は本当にそのままでやるということもできますし、例えば1ギガのプランで電話番号だけにして、このプランで行って2ギガで450円プラス1ギガ目の300円プラス基本料金の300円で、これで900円ですかね、で2ギガ使えるというふうに思ったら、まあちょっと MVNO のデータのみ通信プランに比べるとまあちょっと高くなるかもしれませんが、今のキャリアの電話番号はそのまま使える、そしてキャリアのキャリアメールもそのまま使えるという形でできるのは結構これ便利なんじゃないかなと思うんですよね。お、だからこれいいじゃない、ちょっとやろうかなと思ったら、よく考えたら私の場合はですね、もともとのメイン回線が IIJ ミオですので、この eSIM あんま意味ないんですよね。さらに12ギガプランに IIJ ミオの大容量プラン20ギガで32ギガ契約してますんで、 iPad とかね、 iPad ミニとか iPhone とかあるけど今のところ足りなくなったことありませんので、まあまあまあまあこれでいけてます。ですがこれね、2枚目、我々は Apple ユーザーにとって2枚目の SIM が eSIM の iPhone 持ってる人にとってですね、キャリア契約で足りなかった分を買い足すデータとしては安いと思いますんでね、 IIJ ミオですね、いろんな挑戦してくれてますんで、これからも楽しみにしたいと思います。2020年3月22日19時40分にリツイートした記事です。 集まれ動物の森、本日発売、たぬき開発無人島移住パッケージプラン、出発日ダナモ、ゲームウォッチからの記事です。まあ、大道がねこの番組でゲームの話を取り上げるなんて珍しいんですよね。珍しいんですが、私任天堂スイッチを買ってですね、ゼルダの伝説なんとかかんとかすいません名前覚えてないんですが、そのゲームでちょっとハマってしまったんですね。どんなことかというと、自分で木を切って、その木を切った木を打ったりして家建てたりするっていうことができるゲームなんですね。本来のゼルダの伝説なんかは悪いやつ倒すやつらしいんですけど、私それをそっちのけでですね、一生懸命それをやってたらですね、最近この集まれ動物の森というのがその無人島を開発して、木を切ったりね、あとは何ですか、フルーツを取ったりして島を開発していくゲームですよって言われて、速攻買ってしまってですね、20日から約今のところ1週間ですね、ハマりまくっております。記事から読みます。任天堂は任天堂スイッチをシミュレーション集まれ動物の森を3月20日に発売しました。価格は5980円です。だけどこれダウンロードで買ったんですけどね。本作は現実と同じ時間が流れる世界で自由気ままな毎日を過ごす動物の森シリーズの最新作、たぬき開発がプロデュースする無人島移住パッケージプランで無人島に移住してですね、ゼロからの新生活をスタートすると。生活に必要な道具や家具とかは枝や石ころや島で取れるものを利用して DIY で手作りすることも可能、売ってもらうことも可能なんですけどね。同じ島の住人同士で最大4人の同時プレイが可能だそうですけれども、ただ2人でやるためには2台のスイッチが必要で、2つのライセンスですか、このソフトウェアが必要だということです。なのでまあちょっとそこはお金かかりますけどね。じゃあこの無人島での暮らし、どんなことやるかと言いますと、海や川で魚釣りですよね。魚の釣り竿も木の枝を拾って、それを DIY して釣り竿を作ってやるんですね。そして釣り竿を使うと壊れちゃうっていうね、なかなか面白いです。で、虫がいっぱいおるんで虫捕り網も DIY で作って捕まえに行くと。で、今回のやつはタヌキチさんという人が無人島移住プランする不動産屋さんなんですね。この人から特製スマホがもらえて、いろんな機能がそれについてるということなんですね。で、洋服を作ったりもできるし、家も建てたりもできるし、なかなか面白いです。で、私のところもそうなんですけれども、他の島から人が移住してきたりしてですね、何がおもろいねんというふうにね、聞いただけでは皆さんは思ってると思うんですが、ゲームってですね、電車乗ってスマホポンポンポン叩いてるそのなんか人いますけど、これは維新の大木さんからツイッターで教えてもらったんですけれども、どうしてもスマホゲームというのはユーザーインターフェースが簡単になりがちなんで、こうポンポンポンと押したりぐらいしかできないらしいんです。それに対してこのやっぱり Nintendo Switch ってゲーム専用機なんで、結構複雑なことができてですね、何よりもなんかこうなんていうんですかね、私ゲームって言おうかなんですけど、こう進んでいって、なんか今はそっちには行けないとかなんか言われたりして、なんか最後敵がおってそれを倒すんがゲームっていうのが多いんで、その自分のやりたいようにやれなかったというので、私ちょっとあんま合わなかったんですが、そのゼルダの伝説のそれなんかは、その敵を倒すのはそっちのけでですね、自分の好きなようにできたんで、おこれ面白いやんと思ってですね、でその後この動物の森っていうのがそれが楽しいということでやってます。さらにこれを買うにあたって、そのゼルダの伝説の時もそうだったんですけど、私今のところ日本しかソフトを持ってないですね。体験版とかそんなんは別としてですね、どちらも任天堂が1万円でチケットが2枚あって、そのチケット2枚で任天堂製のアプリやったら好きなん買えますよっていうので買いましたんで、ゼルダの伝説にしろ、この集まれ動物の森にしろ、6000円以上税込みでするところを日本買って1万円なんで、だいぶ得した気分になってます。今ゲームってだからすごいですよね。ちょっと冒頭にも言いましたけれども、現実と同じ時間が流れてますので、朝で日の出前に入ったら暗いし、日の出後にですねその世界に入ったら明るいしという風になってます。でお店もですね、朝10時ぐらいからしか開かないし結構楽しい限りですよね。夜型の人は家の中だったらいいんですけれども、そうじゃない島やったら真っ暗なところですね走り回るんですが、またそれはそれでね、夜しか出ないお化けが出たり、夜しか出ない虫が出たりしてですね、タランチュラなんか出てきて、タランチュラ刺されたら気絶するとかですね、なかなかそういう面白い世界ですので、興味のある方はぜひ任天堂スイッチで遊べる集まれ動物の森ですね、やって大丈夫に、そのなんか数字があってそれでお友達になれるらしいんで、また教えていただけたら、お友達になって島を行き来したりしても楽しいかと思いますね。ポッドキャストにつながった人が今度は島でつながるとか、なんか面白いじゃないですか。というわけでね、ゲームをこの年になるまでほぼやったことがなかった大道が去年からハマっております任天堂スイッチですね。任天堂の世界、なかなか楽しいなと思います。 2020年3月17日16時11分にリツイートした記事です。松葉製作所が AirPods Pro 用木製ケースのクラウドファンディング開始、愛をありがとうさんからの記事です。結論から先に言いますと、このクラウドファンディングは達成しました。最終的には4月の28日までは募集されていますのでね、今聞いた方ぜひ見てみてください。幕開けというですね、有名なクラウドファンディングの中で松葉製作所、あれですね、松の木の松の葉っぱ、松葉製作所さんですぐ検索すれば出てきますんでですね、松葉製作所さんが作っています木製の AirPods Pro のケースがまた応援して買えるということなんですよね。で、安く買えますよ。結構ね、個数も用意されてますのでいいと思います。もう一番安かった1個9800円だったと思うんですけれども、そのコースはもうすでに売り切れてしまっていると思いますんで、9900円で、ね、失礼しました。それもうちょっと高くなるんですが、それでも市販の価格よりは十分安いというふうになってますから、ぜひね、皆さんね、見て買ってもらいたいと思うんですよね、はい、今のところ1万1220円税込みというのが、これが 15% オフ、発売予定価格税込み1万3200円ですから 15% オフで買えますんでね、ぜひ買ってもらいたいですね。100万円が目標だったんですけども、もう余裕で100万円超えてますのでね、これね、私始まったんを見てですね、 AirPods Pro 持ってなかったんですが AirPods Pro 買いました。どんなこれコースがあるのか先紹介しておきますと、これ売り切れたものを含めて純不動で言いますと、ブラックチェリーとオールナットの木の2種類の中から選べます。1個のコースは9900円から1万1220円のコースまで、25% オフから 15% オフですね。一番安いのはもうちょっと売り切れてしまっています。2個セットで予定価格は 26,400 円になるんですが、これを 18,480 円から 21,120 円で売ってくれるというものですね。5月下旬から6月下旬にお届けになります。はい。ブラックチェリーの方が、まあ、なんて木の感じ、茶色い感じ。オールナットは黒い感じのかっこいいやつですね。それと今度は AirPods Pro の木製ケースと Apple Watch の木製充電台のセット。はい。これのお値段は 19,800 円と。さらには iPhone ケースですね。iPhone の木製ケースと AirPods の木製ケース。これをセットで 24,750 円です。iPhone はどんなケースが欲しいかというのは、6以降のものだったら対応していますということで、6以上はなかなか難しいと思うんですね。で、あとでかい方はダメですよ。でかい方はですね。MAX 系はダメです。で、さらにはですね、AirPods Pro の木製ケースとですね、Apple Watch の木製充電台と、さらに iPhone ケースの組み合わせの 32,400 円というやつですね。そして最後に、一から作る自分だけの木製ケース。工場にお越しいただき、AirPods 木製ケース2個を一緒に作る権利というのですね。これは2個を作れる権利が5万円でということになってます。いいでしょ、はい、実はタック音楽部長の柴さんとこの5万円のコースですね、私予約しましてですね、柴さんと工場に行って作ることになりました。はい、もうね、松葉さんの工場というのは広島県府中市にある工場なんですが、何をやられてる工場かと言いますと、鋳造するための木製の型を作られてるんですね。これは主に自動車用エンジン部品のものを作られていたそうです。これ木材をですからミリ単位で削る精巧な技術、木製の型を作って、それからまた鋳型を作って、そして鋳造するというですね、鋳物を作るという技術なんですね。その技術を利用して iPhone のケースなんかを作られてたり、他にもですねスピーカー作られたり、そんなのされています。私はですね iPhone ケース店、そう、ゆずきさんの iPhone ケース店が大阪の大丸でやってたことがあったんですね。その時に松葉さんの製品を見て一目惚れしてすぐ買ってですね、木製ケースですね、すごくいいです。もう質感とか最高です。はい、で惚れ込んで、実は私一回松葉さんにお願いして工場まで遊びに行かせてもらったということもやってます。ですので今回で2回目の訪問なんですけどね、 AirPods も持ってないし iPhone も持ってないし Apple Watch も持ってないよという人は、なんと木製蝶ネクタイの DIY キット3個入りというのが2640円でありますので、ぜひこれもね購入してもらいたいと思うんですね。この松葉さんが本当に今会社が危機に陥ってるそうです。この起死回生のですね策として AirPods Pro のケースを作ることによってですね、またさらに会社を元気にしていこうということですんでね、応援できる人は応援してもらいたいと思います。松葉製作所さんの木製 AirPods Pro ケースへの応援。 iPhone ケースはいつも通り発売してますんでね、皆さんもし興味あったら検索して見てみてください。 2020年3月17日5時49分にリツイートした記事です。ウイルスバスター、ビジネスセキュリティなど複数の製品に脆弱性、すでに攻撃に悪用されていることを確認、インターネットウォッチからの記事です。トレンドマイクロというセキュリティベンダーが提供しますセキュリティ製品のウイルスバスタービジネスセキュリティというものに深刻度の高い複数の脆弱性が存在するとして、修正プログラムを適用するようにトレンドマイクロ社が注意を呼びかけています。このウイルスバスタービジネスセキュリティのエージェントにおいてですね、コンポーネントのダウンロード時の整合性チェックを回避する脆弱性ということがあって、コンポーネントの改ざんとか行える可能性があるということですね。ですので悪意のあるものが組み込まされる恐れがあるということです。この他にはですね、権限レベルでサーバー上の任意のファイルを削除することを可能にする脆弱性だとか、サーバー上の脆弱性のある DLL を悪用することによりシステム権限でリモートでの任意コード実行が可能な脆弱性だとか、サーバー上の特定のファイルを操作して認証をバイパスすることができる脆弱性などもあるということなんですね。ひどいですね、これですね。トレンドマイクロアペックスワンというのはこのウイルスバスターコーポレートエディションの後継機種らしいんですが、そちらにも同じような脆弱性があるということなんですね。これね、セキュリティベンダーが提供しているこのウイルス対策のソフトウェアとかシステムとかソリューションにおいてこういうことが存在するというのは、私はちょっと信じられないというか、どういうことやねんっていう話なんですよね。修正プログラムをそれは出しゃええってもんじゃないと思うんです。脆弱性がないようにして出すべきであると思いますし、まあ、そのある程度ですよ、これ予想されていること、まあ、言うたらセキュリティベンダーですから、こういう脆弱性があったら危ないよというのは分かっていてやってるので、そのテストとかやってるはずだと思っていたらやらずに出してるとか、そういうことなのかなというぐらいなんか勘ぐってしまうような脆弱性なんですよね。さらにですね、もうこの脆弱性を悪用した攻撃はすでに確認されているということなので、もう知られてしまってるということですね。セキュリティベンダーしか知らないもので、それを脆弱性をまあ隠してと言いますか、公表せずに修正プログラムですね、パッチを当てたりするっていうのはあると思うんですけれども、もうすでに攻撃されているってもう話にならないなと思うんですね。まあ、このトレンドマイクロ製のウイルスバスターに関してはなんかあんまりいい話を聞かない、まあまあその企業努力されてて悪意があってやってるということはないのは分かっているんですけれども、ちょっとこういうのがあるのは非常に残念に感じてしまうところですよね。もしこのサーバー等でですね、このウイルスバスタービジネスセキュリティ、もしくはウイルスバスタービジネスセキュリティの後継機種でありますトレンドマイクロアペックスワンというものを使われている方は、すぐにですね修正プログラムを適用してもらいたいと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
まもなく20時からタックポッドキャストの大道さんを先生にお招きして電波の時間公開収録です。テーマは Wi-Fi6、コーヒーさんから3月20日19時47分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今日ちょっとねマスクしてやってますね、お互いにね、
うん、
近いからね、
濃厚接触やろ、
濃厚接触ね、出てきましたよ、私ゲストで、
はい、先生とかって呼ばれてるやん、
ね、もうお恥ずかしい限りですよ、本当にね、姫
はい、今日ちょっともう一回戻っていい、コーヒーさんの話から、
どうぞ。
この1回目のオンザ梅
だよね。そうですね、ワーキングスペースですね、
梅田の。先に今日はまあ私が2時間ぐらい前に見た時点ではまだ言語できてなかったんやけどオンザ梅田に着いたらガラス張りのところで一人で収録してる大悟さんがおってあまりにも面白いから写真撮っといて、さっき送っといたわ
ありがとうございます。じゃあこの配信に合わせて皆さんに公開しておきます、
ね、すごいね、頭テッカテカやし一人で喋ってるのにすごい身振り手振りで喋ってるんですかすごい オーバーリアクションやった。両手使って説明しとった。ああ、普段こんな感じなんやなって面白かった。
普段こんな感じなん分かったよ。言うてるのがその通りなんだ、ほんまに。だからコーヒーさんと1時間半ぐらい撮ったんですかね。
はい。
公開収録が1時間半ぐらいで、なんかディスコードで、うん、あの公開収録っていうか皆さんに聞いてもらうのをやったんですけど、ひたすら身振り手振りでやってましたよ。まあ、内容はね、ちょっとここでは言えないんで、また皆さんね、Wi-Fi6 の話熱く語りましたから
。はい。
はい、まあ、仕組みからではなく電波という切り口からちょっと Wi-Fi6 喋ってみましたんでね。
はい、よかった。電気はお母さんで本当良かったです。
はい、そういうわけでコーヒーさんコメントありがとうございました、はい、
ありがとうございました。続きましてひまちゃんです。よろしくお願いします。ひまちゃんから3月19日7時21分にツイートいただきました。
はい、これの続きがありますんで続きいきましょう。
はい、は本人登場していただきありがとうございます。ハッシュタグ電気屋ウォーカーひまちゃん登場会楽しく聞かせていただいています。過去ケイセンさん、アコリさんなど女性レギュラーいましたが、久しぶりの女性レギュラー誕生ということで楽しみにしています。今後ともよろしくお願いします。シンゲンさんから3月19日7時34分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃん、シンゲンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあちょっとこれ番組宛てではないんですけど、ひまちゃんとシンゲンさんのやりとりででまあ、そのひまちゃんさん、ひまさん、どっちだったかちょっと忘れたんですけど、しんげさんが書いてたんで、いやいや、ひまちゃんが正式名称ですよという話をしたら、ひまちゃんがここで、ひまちゃんです、よろしくお願いしますって出てきたんで、しんげさんが本人登場ということで、びっくりしてるわけですよ。
ねえ、
もう完全に電気屋ウォーカーね、ひまちゃん、レギュラーの出方ですからね。
ね、
私はこの今、一個前のあった公開収録の時も、うん、コーヒーさんから説明があるんですよ。今からコーヒーさんが電気屋ウォーカーですよって、でゲストは大道さんですって言うまでは黙っとってくださいって言う
黙っといてくださいって言うとかないと喋っちゃう嫌いがあるから ね、
どうしよう。でもひまちゃんはもう電気屋ウォーカーコーヒーですひまちゃんですから始まるからね。
私聞いたもん。
聞いた、
もう聞いたもん。
もう完全にレギュラーの扱いやろ。
うん、
どないなったん
だ。次からあの説明言ってもらおうかなって言ってたよ。
せやん、
ディスコードの説明とか。
せやん、そんな言ってた。
聞いてないんか。
聞いてますよ、聞いてますけど、ちょっとうろ覚えだったんですね。うろ覚え失礼しました。
コーヒーさん聞いてないみ
たいな。聞いてますよ、私は電気ウォーカーさんが配信されたら毎回聞いてますから。
先生って言っていただきながら
出てますから、大体出てますから
ね、なんかでもさ、2人落ち着いてるよね、声ね。
そうね、
コーヒーさんしっとりしてるし、ひまちゃんもしっとりしてるし。
そうね、まあみんなに羨ましがる話しようか、
うん、
ひまちゃんこの前な、お酒取って、
うん、
焼肉に行ってずらし、一緒に。
ちょっとどちらかというとひまちゃんよりも焼肉の方が羨ましいと思ってしまった。私怒ってください。
はい、いっぱい食べた。美味しかったわ。
いいな、ひまちゃん焼肉。
鶴橋の焼肉美味しかったですね。鶴橋ってね、あの下にねコリアンタウンみたいなのとかがあって、うん、面白いんで、まあ、そこも案内してあげて喜んでもらいました。
楽しいよね、あそこ歩くだけでいっぱいこう声かけられる、
ね、そうね、まあまあそういうわけで、まあ、でもね、電気屋ウォーカーさんね、今コーヒーさんからもひまちゃんからもいただきましたけど、なんとひまちゃんはタック神奈川支部長、コーヒーさんはタック山形支部長なんです。
そう、なんや、じゃあもうタックとポッドキャストの参加や。
ね、タックポッドキャストスピオフみたいな感じやな。
なんやなんやなんや、そういうことか。
カッコインストバージョンみたいな感じ。
おコーヒーくん、今日もお疲れって感じやね。
じゃあ違う違う、それ全くわからない。一緒のタックやったらなぜそうなんの。今日もオンザメで撮ってますが、ちょっと周りの雑音が激しくて申し訳ませんが、皆さんお許しくださいね。
はい、
はい、というわけでひまちゃん、しんげんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、やってみたらできました、ありがとうございます。ちなみに近眼なのでメガネをかけています。就寝時は当然外しているので、夜中に起きた際はついつい顔を近づけて画面を覗き込むので認識しなかったようです。20センチくらいの距離だと暗いところでもすんなり外れました。まゆのぼりさんから3月18日20時にツイートいただきました。
はい、前野森さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ何の話かというと、
うん、
iPhone は今フェイス ID って顔でできるじゃないですか、うん、で、まあ、もちろんマスクはダメなんですけど、
うん、
君のも顔でしょ、あれ。あ、指か、あれは。
私のクセル3は指紋認証やけど、4は顔認証。
あ、そうな
の。しかもピクセル4は 今のところ目をつぶっていてても顔認証外れんねんて。
あかんやんそれ。寝てる時例えばやってさ浮気とか調査されたら困る。
そうそうそうそう。
いっぱいあるでやんなが。
だからそれが嫌やからとりあえずしばらくはやめとこうって言ってる人がいた。
なるほど。なんかそれよくわからんけど前は。いやでもですね、このマイノルさんのお話は、夜ね、なんか暗いところでは認識しないって言われてたんで、ツイッターで。いや、そんなことないですよと、これ IR、赤外線のが出てるんですよ、ここから。この部分からね。今この iPhone 転送足間に置いてやってるんですけど、ここから出てるんで、関係ありませんと、真っ暗でも。赤外線 IR フラッシュがパシパシパシパシって出てるんで。っていう話をしたらできましたか。要は近眼で丸山さん近づけて見すぎてたんで、顔認証の近くなって、だから20センチぐらいで離したらピッて開くっていうことですね。まあ賢いというか、まあ、IR なんですよ。顔の色とかじゃなくて骨格とか目の位置とかそういうのを見てるはずなんで、なんだか言ってることがわかるでしょ、だからマスクはダメやけど、私メガネこれ今もしてるじゃないですか、まあ、全く問題ないですもんね。今日メガネというか、まあ、ハズキルーペ、あのルビーカラーなんですよ。
なぜなら iPad ミニが小さすぎるから
そうですね。今日はあの何でも言いますが、コーヒングスペースのトークルームに入ってやってるんですが、普段持ち歩きが iPad ミニなので急遽今日撮ることになったんです。いろいろちょっと仕事で遅くなったりとか、以後姫と似てが合いそうにないので、お願いして撮ったんですけど、iPad ミニしか持ってきてなかったんで見えないんで
老眼対策に iPad ミニすごいぜってこの前見せてきたのにね、おかしいね。
なんかすいません。はい、というわけでマネモリさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、Apple Watch はバンドを変えられるのと、本体もシルバー、黒、ゴールドがあって、さらにフェイスまで違うので、お揃いで体操服にはならないですよ。自分にとっても週末だけバンドとフェイスを変えたりして気分を変えられるのも他のウェアラブルにはない楽しみですね。ハッシュタグ肉姫に iPhone を愛していないと言われた大木豊重さんから3月23日7時11分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今回大木さん気合入っとってですね、これあれですよ、画像ですよ。
え、
ツイートが、
あ、収まりきれへんかったんや
多分そうなんです。肉姫に iPhone 愛していないと言われたとタッグキャストのハッシュタグつけてくれてるんですね本文に、そしてその内容はテキストをこれ撮ったやつですね。
だからこんなに大きかったんや。
そう、動画対策ちゃうで動画対策ちゃうで。いや、ほんま奥さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、アプローチバンドからほら俺も見て、飲みに行ったりするとき赤やろ。今日黒のうんちのメタルの
やつ。違うねん。でもそもそもフェイスがそんなにかっこよくないねん。
あ、四角フェイスが嫌い。四角フェイスが嫌いっていう人は多いですね。多い。でもやっぱり多分ですね、文字数の話あるじゃないですか。例えば今日も私一生懸命収録してる時に、一人でやった時にひもから、あ、間もなく着くよとかいうのをもうパッとこれ確認できるんですけど、やっぱり四角い方が文字数がこうね、多いっていうのはあるんでしょうね。まあ俺は見えへんけどね
意味ないやんか、じゃあ。で、私時計のさ、秒針とかが好きなの。動いてる様を見るのが。
動いてる。
デジタルやん、これ。
いや、デジタル、まあね。でもこれ、動きが自動巻きみたいでしょ。
いや、もうなんかロマンがない
丸いやつの方が可愛いよね。
いや、もうそもそもアンドロイドで使えない時点でそんなに愛せるわけがない。
それはまあ別問題な。これアンドロイドさ、実はまあニュースのコーナーで言うてんやけど、買って
ん。え、何買ったん？
オッポーの X7。
何、楽天？
そうです。
さすが、私すごい
聞いてね、じゃあニュースのところというわけで、奥さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。そのうち愛せるかな。続きまして、 GSE 時計ですね。私も使ってました。姫にはスルーされてましたが、みどりんさんから3月20日22時5分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、 GSE って書いてね。グループサウンドちゃうで。
違うやん、先週ちょっと私喉つぶれとったやん。
は、はい。
無駄なこと、喉をもうちょっと痛めるの嫌やって
ちょっと待って、今無駄なことって言
うごめん、みどりんさん
今無駄なことって言うた。
つい出てしまいました、みどりんさん、ごめんなさい。
実は先週はコメントのコーナーとエンディングのコーナー別に撮ったんです。コメントのコーナーってちょっと、ね、姫の声の調子が悪かったんで撮り直そうということで日を改めてね撮り直したんですね。
はい、
優しいやろ。
めっちゃ怒っとったよ。めっちゃ途中で不機嫌になったよ。声出ないねんからしょうがないなやんって思いながら、なんで私謝ってるんだろう
不機嫌なってないやん。
不機嫌なっとったで なんか千葉喧嘩みたいになってるからやめよう。つらかったよね。なんかもう腹の底から声を出そうと努力したけど無理やったよね。
なんかすいません、申し訳ありませんでした。反省してます。はい、もしそうだと思われたんならその心の中でそう思ってたかもしれませんので謝ります。
出ちゃったよね。だからスルーしました。
今日スルーせんと頼みますわ。
ちょっと GS がそもそもよくわかんない
ですね。グランド成功、うん、女性はあんまり好きじゃないんかね。女性もあるんよグランド成功。
今もあるのはあるの？
あ、もちろんあります。基本的にクォーツも自動巻きもあるんですけど、うん、やっぱり人気は自動巻きの方ですよね、
うん、自動巻きは好き、
うん、しかも72時間使える自動巻きとかを出してるんですよ。
すごいね、うん、ちょっと日本の技術やっぱりすごいね。
これはねやっぱりすごいって言われてますね、うん、でインジケーターがちゃんとついてて、うん、あと何時間持つっていうのまで分かるとか、
ね、すごいね、う
ん、本当すごいんですよ。
あら、それはロマンだわ。
でしょ、
うん、
私もそのマスターショップ限定っていうモデルなんで、いわゆる量販店では売ってないモデルを使ってました。今でもあるけどね。でももうね、GS 重いんです。肩凝るんですよ。特に。
いや、なんかそれぐらいがいいんだよね。
うん、自動巻きって、分かるでしょ、分厚いでしょ。1センチ近くあるもんね、男は特に。
なんかロマンの重さだと思わない？
まあ、なんか全然この件に関しては話が合わんけど、いや、大きさのさっきのコメントに戻るけど、
うん、
やっぱこういう風に男性ってですよ、いい時計したがってですよ、うん、でまあ、自慢みたいになるじゃないですか、
うん、
そんなのをこれをアプローチしてると、まあそういうのなしで、ああ使えるなっていうのは多少あるんですよね、
うん、なんかスーパーカーへの思いと同じような感じだと思うのよね。何のために車があるのかっていうところに戻ってしまうような気せえへん、そこ、それを言ってしまうと、
あのフェラーリとかね、もし今姫がスーパーカーっていうから移動販売車今ちょっと思い浮かべて何の話してるんやろと思ってさ。ごめんそっちね、そっちね、あ、高級なスポーツカーってことね、
うん、
あ、よかったよかった。ランボとかね、ランボルギニとか、
そうそうそう、
フェラーリとかね、ごめん、まあそうなんやけどさ、難しいとこではありますよね、
うん
うん、まあでも高ければってもんじゃないしね。
それを買うための道のりが大事なんじゃないのかな。
ね、どういうことだろう、ミドスイゼンで行くとかそういうこと。
違うよ、手に入れるためにどうしたらいいんだろうっていう計画、
はい、
人生設計。
まっすぐに突っ込んでいただきありがとうございます。
はい、
はい、というわけでみどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、楽天契約とアンドロイドまでニュースとは、さすが大道さんと柴さん、気合入ってますね。私も占いと血液型は信じていませんが、嫁は占い好きです。イクラムさんから3月22日21時59分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、楽天契約とアンドロイド入手ですよ。柴さんもすぐ、
うん、
ファーウェイかなんかの P30i とかなんかで、
それ私が欲しい、
はい、私は
ファーウェイは欲しい、
はい、私はちょっと知り合いが楽天で買ったというガサガサ言うな、ガサガサ
いつも言ってるやん
ガサガサ言うな飲む時にガサガサっていうのはいいんじゃなくて今振ってたよすいません、皆さん血は喧嘩みたいになって申し訳ません。
すいませんね、
はい、あの楽天で契約したオッポなんですよ。それを安く手に入れたんで、
うん、
まあ、気合入ってるでしょ、気合、
はい、
もうこれだけ気合を入れてやるぐらい楽天のこれに期待してた我々は、
うん、
去年の10月にはしごを外されて、はしごを外されてあの椅子座ろうとしたら椅子引っ掛けたみたいな感じになってですねもう何やったら尻もついたのに頭打ったぐらいになったんで、
椅子新婚さんいらっしゃいみたいな感じやろ。
かつら文子匠のあの座ってる椅子って倒れやすいように作ってあるんだって
ね、うん、めっちゃ気持ちよくこけてくれる、
ね、綺麗にこけるね。山瀬まみなん、いまだに、
いや、
分
からん。
誰
あの番組面白いよね。いやいや、戻ろう、いくらもさんの話戻ろう。
ちんこさんいらっしゃいから、
はい、いらっしゃい
これ大阪収録なんかな、
なんかいろんな地方に行ってるよね。
そういうこと
だね。今日は仙台からお届けします。
あれと一緒か、ジャカジャンのやつ、
なんでも鑑定団。
そうそう、なんでも鑑定団、
1、10、100、
そうそうそうそう、
ゼロってやつ、
ゼロってやつ一時は100千万
ちょっと似てたよね。
ミドコームの人がおらめになって、今田浩二さんがやってるやつ。まあ、でも10歳が入ったから分かりやすかったよ。イクラムさんの話じゃないか。
私、血液型は信じてますよ。今日は、
うん、
あの防具の椎茸占い見てもうふふってなってた。
防具ってファッション雑誌？
そう、
椎茸占い、
椎茸占いって去年一昨年ぐらいから流行ってるの。
椎茸の形で分かるとか、
椎茸が占い結果を教えてくれるの。それがなんか全部ポジティブなの、ね、
ちょっと待って、俺めっちゃ混乱してきた今ごめん椎茸か
うん、
でどうやって？
占い師が椎茸なの。後でググっといて。
椎茸喋れん。
ちょっと元気になれる。
ああ、ええことばっかり言うわけやな。
そうそうそうそうそう。でちょっと辛いこと言うときはオブラートに包みながら、今から辛いこと言いますけどっていう前置きをしてくれるので、必ずフォローしてくれるの。だからちょっとそれだけ見てるだけ、中身覚えてないんだけどちょっと元気になれるので
。人事評価の面談とかできへんや、そんな。
まあ占い師やからね。
ああ、そっか。
上司ではないよね。
うまいこと言うな。
事実。
事実、
はい、
物足りないとか言われなきゃ。
言った、今日言った、
はい、
臨時効果で。
はい、というわけでイクラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、これはテクノロジー系ポッドキャストに番組で取り上げそうなトピックを人さん風に切るみたいに思うの私だけかな。ブラフォード2さんから3月17日7時19分にツイートいただきました。
はい、もう一度いきましょう。
はい、僕は上っ面だけしか触れることができないので、その先の深いところまでの話楽しみにしております。ヒトさんから3月17日12時55分にツイートいただきました。
はい、浦さん、ヒトさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはあのハッシュタグでヒトさんのところと、うん、うちと、それからワンボタンがついてたんですけれども、ヒトさんのところがこれ楽天の話したんですね。
うん、
で、あ、これはどうやら2番組、他の2番組ですから、うん、ワンボタンのうちでも取り上げそうだなっていうことだったんですね。
うんうんうん、
で、うちはご存じのように柴さんと対談にして、まあ、あるんでだいぶ取ったんで、40分くらい取って20分くらいに切ったんですけど。
そう、収集つかんくなる2人っきりでエンドレスだよね。
まあ、そうなんですけどね、そんな感じで撮ってですね。ほんで人さんが上っ面だけと言うけど、そんなことないと思う。その番組のこの性格なんで、わかるでしょ。
声だけイケメンやしね、人さんね。
声だけでええ男やんなかな。ただやっぱりコーナーによってはオープニングとかですね、あとは特別なところではこうゆっくりと掘り下げて話していきますんでね。
まあ詳しくは電気屋ウォーカーさんで喋る感じだよね。
電気屋ウォーカーさんはだいぶ切り口が違うからね。同じ話でもですね、日々聞きたらないやろ。
うん、だからあっちに行ってもらうようになったんやなと思って。
今なんかあっちに行ってもらってだいぶなんかこう、あれやな、椎茸見習い、椎茸な、言いにくいことはもうちょっとオブラート包めよ。
違うねん、電気屋ウォーカーさんに失礼なことしたと思って。
今ちょっと椎茸気になるわ。ちょっとごめん、さっきのイクロンさんの話の続きみたいにまとめてしまって。まあでも人さんとかね、いつも言いますけど、月曜から金曜日まで
うん、
ずっとやってますかね、うん、先週は確か金曜日が祝日で土曜日があって日曜日やったでしょ、
うんうん、
ヒトさん確かね、月から木までやって金曜日休んで土曜日やったはずやからね。日祝日休みやからですよ。
あ、
土曜日はヒトさん基本的に配信があるんで。
ああ、はい、
ちょっと週休2日土曜日休みにした方がいいですよ、ヒトさん。
はい、世の中そういう流れなん
で、ね。まあ、というわけで楽天の話ですね。4月の8日サービス開始、ちょっとこの話題で盛り上がってますけど、
はい、
楽天に期待したいと思います。
はい、
浦、はい、さん、ヒトさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、そうそう、昨日車検で自動車屋さんへ行った際にローミング状況を見てみました。こんな感じでしたよ。ウォンバットさんから3月22日8時32分にツイートいただきました。
はい、ウォンバットさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、山形のスタッフにも来てくれたウォンバットさんですね。
はい、
新潟のどこかだと思うんですけれども、
うん、
あのネタワーク今どれが繋がってますかっていうのをね、 iPhone に見るとこんな感じで見れるんですよ。はい、黒本さんからその KDDI、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、ちょっと数字で44052とか44053、44000っていうのなんですけど、
うん、
この KDDI っていうのはこれバンド帯が違うから2つあるんですよね。
うんうんうん、
でドコモとソフトバンクで、この44052、44053っていうのは、うん、KDDI が他の会社に貸し出しているローミングするときはこのネットワークの名前で行くそうです。KDDI ではないからですね。KDDI の電波を使ってるんですけど、ということらしいですよ。生駒さんからも同じような話いただいてますので、ちょっと行きましょう。
楽天 MNO についての柴さんとの対談を聞いていて、ネットワーク選択を見るのを忘れていたのを思い出し、その場で確認。楽天 MNO の電波はもちろん飛んでませんが、KDDI のローミング用440053が飛んでいるのを見つけました。ゆっくりもばっていってねさんから3月21日15時4分にツイートいただきました。
はい、ウマさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはあの大松さんの話と同じような感じで、 うちの番組を聞いてですねやってくれたら、ユマさんは福岡ですからね、福岡でもやっぱこうやって飛んでるんですね。
うん、
うん、まあ、ね、楽天のアンリミテッドプランは2980円で、楽天の電波じゃなければ、うん、AU の電波って2ギガなんで、まあ、そこも死活問題ではありますんでね、
うん、
飛んでないと使えない。まあ、でも AU はね、AU はかなりの数ですね、何十万局的地区があるはずですから、
うん、
まあまあ、トリッパーぐらいないんでしょうけどね。
ちょっと楽天の結果は聞いてみたいね。
うまいね、
うん、
だから再来週ぐらいには皆さんにもお伝えできると思うし、うん、何よりも太陽系だよ、天然だよ、私はもう強いですよ。はい、そういうわけで大本さん、生駒さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、最近ねポッドキャストアプリのレビュー更新もないんで寂しいです。 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter の名称ハッシュタグシャープタックキャスト、シャープ TACCAST などでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
第88回もエンディングを迎えました。
はい、
今回はですね NTT グループが最大3ヶ月の支払い猶予をするというお話をしたいと思います。
はい、
これはですね IT メディアにあったニュースなんですが、 NTT グループ最大3ヶ月支払い猶予、携帯、ネット、固定電話、クラウドなどということになってます。
おー、
まあ、ドコモとか東西ですね、うん、NTT の東西は19日に新型コロナウイルスの感染拡大で経済的打撃を受けた個人や法人に対し、携帯電話の料金や固定電話の料金、さらにはインターネットの光回線やクラウドサービス、こういうものの支払いを最大3ヶ月間猶予すると発表したそうです。
すごいね、余裕がある企業じゃないとこんな対応できないよね、うんうん、自分のところがそもそも打撃を受けてるはずやんか、
うん、国が要請するときに、うん、NTT グループって親会社国なんですよね。
うん、
持ち株会社っていうのがあって、
うん、
持ち株会社の株主は国全部じゃないですよ、全部じゃないですけど、うん、なんでやはりこういう指導にといいますか要請に従わざるを得ないというところがあるんでしょうね、うんうん、
いやでもすごいよね、
うん、新型コロナの話ですけど、大相撲の大阪場所も全く無観客でやりましたね、
うん、
あれテレビ見た？
なかなかシュールよね。
シュール。しかもさ、NHK しか中継やってないけど、うん、あのなんかこうこんなでっかい布切れみたいなのにさ、うん、長手ねとかがいるやつこうくるくる回るやん、検証っていうの、
うん、
なあの時まあ引くんよ NHK、 あの企業名が出るのにさ、うん、で引いたらさ誰も座ってない観客がブワッとあの普段のね場所やったら引いたらこうねお客さんがこう手叩いとったりとかさ、うん、なんかやってるのが見えるから、うん、ああかっけやるなと思うけども、すげえシュールやったでしょ。
もなんかちょっと気分も上がらんくない？勝ってもなんか喜びそんなに半減するよね。
相撲って結構それわーっていう声でよく聞こえるじゃないですか、うん、例えばねこの投げようとしてなんかの残った点ですか、うんうん、こうパッとくれてたらわーっとかなるのが全然ないんで、私も見とったんですけど一部中継をね、うん、見ながらんちょっと寂しいなと思いましたね、うん、プロ野球のオープン戦も無観客であるでしょ、その開幕も伸びたしですね、
うん、
すごいこれ影響ありますよね。
いやもうなんか本当に
イベントとかの関係の人らはちょかなり厳しいと思いますよこれ、
うん、
例えば辞めたところでですよ、
うん、
辞めたところで別に国からの援助とか出るわけじゃなかったわけでみんな批判してたんですが、うん、こうやってやっぱり大手企業のインフラのところはこういうことをやってくれるってことが分かったんで、
うん、
まあ、でもただになるわけじゃないですからね。
そうなのよね、そうなのよね。
今麻生さんがいいこと言っとったでしょ、あの 銀行が支援すると思いますか言ったら、うん、君なんかローン組んだことあるみたいなこと言ってやりませんから、ほんなら知らんかもしれんけど銀行っていうのは絶対支援しないよと、
うん、
晴れた時に傘を貸して雨が降ったら傘取り上げるって言うもんだからって。で、まあ、それはね、昔から言われてることですけど、まといてるなと思ってですね、
うん、
なかなかそういう支援ができないので銀行ではですね、それは銀行あるわけじゃないです。だって銀行じゃもう厳しいわけですから、そうなると、うんうん、お金が回らないとダメな銀行はですね、
うん、
だからそれできないので国がとか公共団体が国のその前から息がかかっているところ、まあ、影響力が強いところはこうやってやるっていうのが大事だと思いますので、
うん、
私は今回 NTT グループね、素晴らしい。いいことやと思いますよ。
いや、なんかさ、今のところは第一次企業とか個人の会社さんが打撃を受けてるけれども、
うん、
この後多分2ヶ月後、3ヶ月後にそれに関係する企業がバタバタとまた同じように打撃が来るんじゃないのかなと思って。ちっちゃい企業とかって、
うんうん、
多分すぐに打撃が出るんだけど、ある程度抱えているものがある企業ほど後からこう来てくる、
うん、なるほどなるほど、そういうことか、
うん、
こうじわりじわりと後から影響が出てくるという意味ですね、
なんじゃないかなと思って、このまま長引くとね、
うーん、そっか、確かにそうね。でもそういう意味ではこのね、 NTT グループも最大3ヶ月間シェラー優位から、うん、まあ、この NTT は大きいですよ、資本力も大きいから、うん、多少のことあっても大丈夫と思うけど、3ヶ月猶予するってことはだいぶ後にここは影響が出るという意味ですもんね、
うん、これってさ、何、もうちょっとさ、今苦しいから3ヶ月待ってくれへんって私が言ったらいけるの、
うん、一応ね、各社との支払い期限が2月末以降となってる、うんうん、だ3月に入ってからのですね、うん、この支払いの料金については顧客からの申し出があれば5月末まで、3ヶ月ですね、だから最大3ヶ月というの、2月末から3月中旬が支払い期限になってるもんは、現時点ですでに支払いを延滞してるっていう人がおるでしょ、
うん、
ね、払ってないっていう人も対象になるそうです。
うん、
これ23日の9時から申し出をですね、請求書に記載された番号でも受け付けてるそうですわ、
うんうんうん、
でしょ、
うん、
これはだから、まあ、もう延滞する人も OK ということなんで、なかなかええ感じですわね。
でも3ヶ月後に払わなあかんのやったらいつでも一緒な気がするけどね、私は。
いや、それはね、我々みたいな勤め人はそういうふうに考えるわけですよ、
サラリーマンはね、
うん、でも勤め人じゃない人らはやっぱ浮き沈みがあって、さっきの人さんの話じゃないですけど、人さんも個人事業者で確定申告とかやられるという話で、そういうのは影響ありますよっておっしゃってましたから、うん、だからそういうところから考えると、その、ね、また仕事があれば支払いはできるけど、仕事がなければ支払いも滞るっていう企業はやっぱあるんでしょうね。
うん、
またこういうのってですよ、言い方おかしいかもしれないですけど、うん、こういう大きいところが待ってくれるわけですけど、またそういう中小の個人事業者同士のつながりがあって、そこの支払いは止めたらそっちが大変になるっていうのもあるじゃないですか、
うん
う
ん、
だからそういうのもあるんやろなと思うんですよね。
確かにね、
うん、だってその友達になって意味がないわけですし、 NTT 自体も顧客が事業として使ってもらってるものがなくなったら困るわけですから、
うん、
そういう意味からもこの賢明な判断なのかなとは思うんですよね、
うん、
どうでしょう。
確かに
NTT としてはね、今後についても新型コロナウイルスの感染拡大などの状況や影響を踏まえて、5月末までとしているこの支払い期限はさらなる延長も検討すると言ってますので、
へえ、
大きいところは強いよね。
強いね。
でも公共事業なんかって基本的にですよ、うん、体力あるところしか受けないっていうのもあって、
うん、
あれ大体公共事業って何でもそうですよ、納品でもそうですし、
うん、
ね、建物作るのでもそうですけど、うん、全部終わってから、あれですか、完成検査が終わってからしか払ってくれないでしょ、
うん、
なので体力あるところが強いんですよね。
そうね、
うん、
確かに。
まあ、だからね、でもやっぱりその NTT ってやっぱりこうやって考えるとすごい企業だなと思いますよね。
そして対応が早い、
うん、対応が早いですね。やっぱりさっきも言ったように、そういう本当に困ってる人もたくさんいるというところからのこういう結果なんだと思うんですね、
うん
うん、総務省の公営企業課長という方から通達といいますか要請が出とってですね、支払い猶予してくださいよと、水道、下水道、ガスなどもやってくださいということで、
うん、
まあ、それは大体地方自治体とか公的企業がやってますから、それはもちろん言うことを聞いてるんでしょうし、うん、今しゃべると KDDI の携帯の支払いも猶予してますわ、 ね、で電気料金とかソフトバンクもやってますし、これドコモだけじゃなくていろんなとこがやってるということなんですね、うん、
いややっぱりなんか月並みだけどさ、うん、新しいサービスに飛びつくのもいいけど、うん、大手のまま安定していたいっていう気持ちが出ちゃうよね、こういう時に。
そうですよね。やっぱりこの先のね、楽天モバイルのね、どのニュースからずっと今日は楽天モバイルの話取り上げてますけれども、それも大事やけれども、うん、この安心感というのは、こういうところね、企業の責任っていうんですか、
うん、
そういうところもあるよね。ベンチャーが悪いというわけじゃないんですけれども、うん、
新しいものが生み出されているのは素晴らしいことなんだけどね、うん、こういう時にいやーいろいろあるよね、
うん、まあ難しいところではあるんですけど ね難しいのは別なんですよ、考え方がというわけではなくて、うん、本当に物理的にベンチャーでギリギリで回してるところっていうのは、うん、そういうことは支払い猶予すらできないという話もあると思うんで、それは難しいなと思いますね、
うん、は
い、まあ、とにかくですね、このコロナウイルスこれ自体の話というのは私も医学的なので分かりませんけども、これの影響によります経済の停滞というのはですね、とにかく私はね、タックポッドキャストもですよ、余裕がないと聞いてもらえないじゃないですか、
はい、
もうこのね、仕事あかんからもうちょっとバイトでもするわとかってです、ね、なったら聞けなくなっちゃうでしょ、うちの番組ね、バイト中に聞いたら怒るでしょやっぱり。というわけで皆さんも苦しい時はみんなで助け合うということが大事ですので、皆さんで助け合っていきましょう。
はい、
それではタックポッドキャスト第88回を終了します。
はい。
次回のタックポッドキャスト第89回は来週4月の3日金曜日に配信する予定です。
はい。
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
邪魔せんでな。のいてな。いでいでいで。
皆さん、ニャンサメの被害があっています。前から後ろから攻められています。いで。めっちゃ怒ってまして、収録が今のところ不可能になっております。
晩ご飯にはちょっと早いと思うけどな、晩ご飯食べようか。はい。